耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第870回7月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、運命の赤い糸って信じますか？はい、突然何を言い出すんだと思ったかもしれませんけど、すいません、そんな気分だったんです。今回はですね、ちょっと、スピリチュアルな世界の方をご紹介しようと思います。木村富士子さんという方を皆さんご存知でしょうか。TBS テレビ金曜日の妻たちへで、亡くなった飯島愛さんが芸能界を引退するときにね、引き止めたことでも注目された方です。僕もね、ちょっとこの木村富士子さんテレビで見たことがあるんですけども、話し方がね、とても穏やかで、まあ、雰囲気優しくてね、なんかこう救われるような気持ちになる方です。今回はそんな木村富士子さんが、人間が幸せになるために生きていく上で大切にするべき精神、これを綴った本をご紹介します。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦と生活者より出ております、木村富士子著、幸せの風が吹いてくるという本です。木村富士子さんは1947年青森県生まれで、地元で有名な霊能者だった母親のもとで生まれ育ちます。30代の時に投資の力に目覚めましてね、以来多くの人を悩みの淵から救ってきました。あの投資ってのは透かしてみると書いて投資ですよ。今ではですね、全国からたくさんの人が木村さんのもとへ相談に訪ねてくるほど慕っている方が多いんだそうです。また、本の著者としてもね、活躍されてまして、前著の幸せの絆という本はね、20万部突破の大ベストセラーとなっております。さて、で、今回出版されました幸せの風が吹いてくる、こちらの本では、木村富士子さんが人間の絆、家族の愛、幸福とお金の関係といった、幸せに生きるために本当に大切にするべき精神を原点に立ち返ってじっくりと綴った一冊です。今、原点に立ち返ってと言ったんですけどね、人間が幸せに暮らしていくのに本当に大切なことっていうのはですね、まあ、例えば人の絆を大切にすること、家族を愛すること、自分がされて嫌なことは人にしないこと、まあ、こういったね、基本的なことが多いんですね。しかし、こういった人間が根本的に大切にしなければいけないこと、基本的なのに忘れがち、というわけでですね、これをまた再度ね、木村富士子さんの言葉で確認させてくれる一冊です。もう本当、幸せになるための条件、ヒントというものがね、この本には綴られています。ではここでですね、著者である木村富士子さんからでメッセージをいただいております。電話口のメッセージだったらね、ちょっとノイズが入っちゃうんですけども、どうぞこちらお聞きください。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。幸せの風が吹いてくるを執筆しました木村富士子です。私はこれまで投資能力を使って人間関係の問題、引きこもり、いじめ、家庭崩壊など多くの悩みを解決に導いてきました。皆さんはこの投資能力についてどのようなものか知識をお持ちでしょうか。目に見えない力ですので、馴染みの薄いものかもしれません。しかし、霊能や投資などの見えない世界に対する正しい知識を得ることが今必要とされております。今回執筆いたしました幸せの風が吹いてくるには、投資能力や目に見えない世界に対する正しい知識、そしてこれまでの私の経験に基づく幸せになる方法、幸せになるための条件を詳しく書かせていただきました。幸せになるには条件があります。その条件を揃えることができれば、人生に悩んでいる方だけではなく、仕事をする上でも幸せを手にすることができるでしょう。今回は幸せになるための条件を5つにまとめて、私なりに分かりやすく紹介させていただいたつもりです。本書、幸せの風が吹いてくる、これが皆様の幸せへの道しるべとなることを心より願っております。
はい、木村さんのメッセージでした。ね、本当に穏やかな、ね、話し方をする方ですよね。 で、木村さんはですね、本の著者でもあり、また霊視とかをされている霊能者でもあるので、まあ、スピリチュアルな世界のこともこの本で書いています。カルマという考え方があるんですけど、皆さんご存知でしょうか。カルマというのはですね、前世、そして現世で、自分が行ってきた良い行いと悪い行い、また、人に幸福と不幸を与える力というふうに書いてあります。まあ、仏教思想なんかでも出てくるのでね、そこでカルマ知ってる人もいるでしょう。人の人生にはこのカルマによって生まれながら定められたもの、つまり運命があるんだそうです。良い行いを続けていれば良いカルマが溜まって幸せになれるし、反対に悪い行いばかりをしていたら悪いカルマが溜まってしまって幸せにはなれません。有名な言葉では因果応報というのがやっぱりこのカルマの思想から来ていると思います。で、こちらの本、幸せの風が吹いてくるの中ではですね、まあ、木村富士子さんの言葉で、幸せとは、絆とは、家族の愛とは、幸福とお金の関係とは、といったね、お話が出てくるんですけども、まあ、本当ね、精神面がですね、充実する感じで読めますね。淡々とね、語ってるわけではなくてですね、もうおろそかになりがちな、いわゆる精神面を、指摘してくれるわけです。だから読者に気づきを与えてくれると言ってもね、過言ではないでしょう。読んでてね、僕の感想なんですけども、あ、本当にそれその通りだな、なんで今まで忘れてたんだろうなっていうね、気持ちに何回もさせてもらいました。また精神面とはちょっと違いますけど、お金に関してね、語られた章がありまして、ここではね、やっぱ収支のバランスとか、自己投資の本当の意味とか、あとお金があれば本当に幸せなのか、なんていうね、ビジネスパーソンの皆さんもね、ハッとさせられるようなことが書いてありますよ。で、やっぱりそれだけたくさんの気づきがあるんですけども、まあ僕の言葉だけでは仕方ないので、本の内容を少し紹介してみましょう。自己投資の本当の意味とは何か、このトピックスです。皆さんどんな風にお考えでしょうか。自己投資の本当の意味とは何か、ね、皆さん考えたことはありますでしょうか。ね、より多くのお金を得たいからとか、あとビジネスパーソンとして成長したいから。まあ、そういっただけではね、不十分なんですね。木村さんはね、これについて、お金を有意義に活用して自分の価値を高めていくためには、お金と幸せの関係を理解する必要がある、というふうに語っています。では、ナレーションをお聞きください。最近、自己投資という言葉をよく聞きます。まずは、経済力に見合う自己投資をしなければなりませんね。自己投資のつもりが取り返しのつかない金銭的損失になるリスクもありますから。そして自己投資をして何か始めるのであれば、受け身になっていてはいけません。そこから何を感じ、何を得るのか、そして自分のこれからの人生にどう応用していくのか、踏み込んでいかなければいけません。自分から興味を持って学び、知識を得ることができたら、今度は得た知識を生活の中に生かして世界を広げていくことが重要だと思います。そうすれば知識だけでなく、感性や人間性を高めていくこともできるでしょう。また気をつけなければならないこともあります。いくつになっても人として向上心と反省を忘れずに、心を磨く努力を忘れてはいけません。自分の考え方が良い方向に変われば、周りの世界、環境も良い方向に変わっていきます。自分が成長し、周囲の環境も成長していく。自己投資の本当の利益、収穫というのはまさにそこにあるのではないでしょうか。はい、というわけだったんですけども、僕がですね、この部分聞いてね、気づいたのはですね、自己投資をしているから大丈夫だっていうですね、慢心とか怠け、そういった心が、やっぱり僕らの中にあったんじゃないかなというふうに気づいてしまいました。まあ、自己投資自身がね、形骸化してしまう可能性があるんですよね。だから重要なのは、自己投資によって自分はどうなりたいのかっていう思い、つまり自分がその怠けないこと、そしてさらに自己投資をして、自分だけじゃなくてもう周りの世界も良くしていくんだっていうね、もう向上心と反省っていうのを常に持ち続けることが重要なんだよという、本当なんで僕はこれを忘れてたんだろうという気づきが得られました。皆さんはいかがでしょうか。では続いてですね、気づきって言ってきましたけど、この気づきの大切さを語っているところをちょっと聞いていただきましょう。気づくということは、幸せになるためには欠かせない大切なことです。気づいて直すことによって幸せの道を歩んでいくことができます。一言に気づきと言っても、その内容は様々です。ほんの些細なこともあれば、それこそ これまでの人生を揺るがすほどの気づきといったものもあります。気づきを得た方で、なんで今まで私はこんなことに気づけなかったのだろうといった感想を漏らす方がたくさんいます。なぜなら、気づきを得てカルマを解消するということは、自分の欠点や生き方の間違い、考え方の誤りに気づき、生き方を正していくこと、つまり人間として当たり前の礼儀や行動、判断力、考え方、喋り方といったことを身につけることだからです。簡単に思えることであっても、実際はなかなか気づくことができないというのが実情だと思います。そこで改めて、気づくために心がけていただきたいことをお伝えしたいと思います。それは、何か問題やトラブルが起きたときに、次の4つの視点を忘れないでください。この問題が起こったのは、自分の何が悪かったのか。試練と思える出来事は、自分に何を気づかせようとしているのか。このトラブルを乗り越えるには何をするべきなのか。どんな努力が足りなかったのか。気づきはゴールではなくスタート地点です。ゆっくりでいいのです。一つ一つ確実に正していけば、遠回りになるかもしれませんが、幸せな方へと着実に歩みを進めていきます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、大変な時こそ気づきがあるっていうのがね、僕はもう本当に共感しました。その通りだなと思うんです。なんか大変なことがあった時こそね、やっぱりなんでこういう風になってしまったのかって後悔するんじゃなくて、これは自分にどういう試練を与えられてるのかとか、こうなってしまったきっかけは自分のどこが悪かったのかってね、まあ自己反省、自分のことから始めるっていうのはいいなと思ったんですね。まあ謙虚な心がつきますし、またねやる気も出ると思います。というわけで皆さん、ぜひね、気づきの大切さ、本当に大変な時こそ気づくんだぞということを覚えておいてください。で、まあ以上紹介してきましたけど、こちらの方、まあ語り口の柱としてですね、幸せになるための5つの条件というものがあります。1、納得すること。2、直すこと。3、理解すること。4、覚えること。5、守ること。今僕がパッと言ってもね、何のことかわからないかもしれないんですけども、まあ、精神面での気づきに溢れた一冊ですので、まあ、皆さんね、今までビジネス書でその内面もね鍛えてきたと思うんですよ。でもビジネスから始めて心を鍛えるんじゃなくて、心を鍛えてビジネスを学ぶ、その順序で今回は読んでみてはいかがでしょうか。では最後になりますが、矢島のドッグイヤー。今回は2つです。まずはですね、オープニングで言いました赤い糸、信じますか。これはやっぱ人と人とのご縁って意味だと思うんですけども、それについて書かれているのが37ページ。でもう一つがですね、職場での人間関係のトラブル、皆さんも抱えたことあると思うんですけども、木村富士子さんもですね、やっぱ職業柄こういう相談をたくさん受けるんだそうです。そんな時、木村富士子さんはどういう風に捉えて、どんなアドバイスをしているのか載っています。102ページ。はい、というわけで矢島のドッグイヤーでした。では書籍情報です。幸せの風が吹いてくる、木村富士子著、主婦と生活者より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本をね紹介するにあたってね、ディレクターがねポロッと言ったんですけども、矢島さん、この本はビジネス書じゃないですよね、じゃあビジネスの話はいいですかねって話をしたんですよ。でもですね、僕はちょっと違うと思っててですね、ビジネス書の著者の人ってね、特に50、60を過ぎてる人とか、本当に死ぬほどの苦労を2、3回した人っていうのはね、話がやっぱりその内面世界になってくるんです。で、この木村富士子さんは本当にその内面世界、心のね本っていうのをたくさん書いてきた人なので、いわば心に関してはプロフェッショナルなんですよ。というわけでね、ビジネスに心っていうのは絶対重要だと僕は思っています。で、皆さんもビジネススキルを磨いたり、自分のね習慣を磨いたり、心を磨いたりすると思うんですけども、心を磨くという上でこちらの本を読んでみてください。どんな仕事にも応用が効きます。どんな人生にも応用が効きます。というわけで、だいぶファンになっちゃいましたね、僕、木村さんの。ブックナビゲーター矢島正弘でした。